今日の第一ペテロ2章の4節から10節ですけれども、4節に主のもとに来なさい、主は人には捨てられたが神の目には選ばれた尊い生ける石ですという言葉があります。で、今日のですね10節までの間に石ということが出てきますが、2つのことが書かれてきます。一つはイエス様について言われている石、そしてもう一つは私たちイエス様を信じる者に対する石、この二つが書かれてきます。で、まずこのペテロがですね、どうしてこういう石という言葉を使うか、まあ、石または岩ですね、最初、イエス様とペテロが初めて会った時に言われたイエス様の言葉がこれです、ね、イエスはシモンに目を留めて言われた、あなたはヨハネの子シモンです、あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにしますという言葉がヨハネの1章42節に出てきます、ね、これがあの岩、あの、まあ、ここでは岩、あ、ペテロっていうのは岩のことです、ね、ですからペテロ自身がイエス様からあなたをペテロと呼ぶと言った時に、あなたは岩ですというふうに言われたわけですね。ちょっと下に。で、これはですね、もうちょっと上げて。はい、これですね。ペテロとは岩のことです。で、人間的なシモン。ペテロはまだシモンなん、あなたはシモンです。ヨハネの子シモンですと言われた時に、まだ人間的な弱さを持ったシモンと言われているわけですね。それを岩のような信仰者にするとイエス様は約束されたということです、ね、あなたはヨハネの子シモンです、私はあなたをこれからケパ、訳すとペテロと呼ぶことにしますという意味が、あなたはシモン、要するにそのいろんな性格持った人なんですね。その人を私はこれからケパ、岩のような信仰者に私が変えていきますということです。ペテロ自身が訓練を受けてイエス様から話を聞いて、私自身が変わっていきますではないんですね。イエス様が変えていきますということです。これは大切なことだと思うんですよ。世の中の宗教は自分が訓練して、そして、そういう強い信仰者になっていく。でも聖書は私の力ではなるということは一切言ってません。イエス様が私たちを変えてくださいますということが書かれています。これがやっぱり大切なことです。ここにイエス様とペテロの出会いによる最初のこの言葉っていうのがですね、こういう意味で言われました。で、今日のですねところで、まずイエス様自身もこの石に例えられているということです、今日お読みいたしました中でですね、4節に主のもとに来なさい、主は人には捨てられたがという言葉が出てきます。この人には捨てられたという意味がですね、じゃあ次、使徒の4章10節にですね、あなた方が十字架につけ神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が石杖の石になったというのはこの方のことですというのが使徒の4章10節から11節にあります。これがこの人には捨てられたがという、人には捨てられたが神の目には選ばれたたっと生ける石という、その意味がこの使徒の4章の中にもあります。あなた方が十字架につけっていう言葉は、これが捨てられたっていうことなんですね。実はユダヤ人たちはイエス様を捨てていきます。十字架につけて殺していきます。でもそのイエス様を神様が死者の中からよみがえらせたということなんですね。で、この下にあなた方家を建てる者たちに捨てられた石が石杖の石になった、人には捨てられたけれども石杖の石になった。で、ちょっと上げて、その意味はですね、ここにあります。家を建てる者たちが必要ないと判断した石が隅の石の一番大切な部分になったという意味なんですね。もう人
一つ問題なんですけど、子供たち、マサト君、イエス様の、イエス様が神様の話をする前にしていた仕事、覚えてる？何だったか。お父さんは、イエス様のお父さんのヨセフの仕事は、そう、大工でしたね。だからイエス様も大工をされたと思われていますね。じゃあもう一つ問題なんですけど、家を建てる者たちとやりますけども、いや、イエス様は家を建てたんでしょうか。イエス様のその大工という仕事が家を建てる仕事だったかということなんですね。ここに家を建てる者たちがとありますけども、ここの家を建てる者たちっていうのは大工のことを言ってるんでしょうかっていうことなんですけども、後でちょっと出てきますけども、家を建てるというのは、大工さんが来て日本みたいにこう木を使って建てるものではないんですね。実は当時のイスラエルで家を建てるというのは石を使って建てていきます。後でちょっとそういう説明いたしますけどもね、家を建てる者たちが必要ないと判断した石というのは、当時家を建てるのは石を扱う人たちなんですよ。石を積み上げて家が建てられていくわけですね。とかその家を建てる者たちがさあこれから家を建てようとしたときに、あ、この石は役に立たないからもういらないと言って捨てたということなんですよ。ただそれが十字架につけたという意味なんですね。イエス様なんてもいらで、ごめんなさいね。じゃあ次をちょっといいですか。次ですか。人には捨てられたっていうのは、この人というのはイエス様を信じなかった人のことです。捨てた人たちっていうのはね、それは彼らにとってイエス様がつまずきの石、妨げの石だったからです。これが今読み出しました、2章の8節に出てきます。つまずきの石、妨げの石、それがイエス様だったんですね。信じない人にとってみたならば、イエス様はつまずきの石、妨げの石だったんです。ちょっと上に、あ、上に反対、ごめんなさい、下、あ、そうですね。それで大祭司は言った。あなたは神の子キリストなのか。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。大祭司は自分の衣を引き裂いて言った。神への冒涜だ。これがイエス様を必要としない人たちの言った言葉です。あなたは神の子キリストなのかと大祭司がイエス様に聞いたわけですね。その時にイエス様の答えが、イエス様の答えは、あなたの言う通りです。つまり、私は神の子キリストですと言ったんです。でもそれは、信じない人にとってみたならば、神様を冒涜した、神様を馬鹿にした言葉なんです。人間なのに私は神だと言ってることは、これは神様への冒涜なんですね。で、このために、信じない人にとってみたならば、もうこのイエス・キリストはいらない、もう捨てていった石なんですね。ところで、じゃあちょっと次ですか、はい、シモン・ペテロが答えていった。あなたは生ける神の御子キリストですっていうこの告白をマタイの16章でペテロはしています、ね、するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。という言葉が出てきます。ここに大祭司とペテロの二人の違いが出てくるんです。イエス様に対する。大祭司はあなたは神の子キリストかってことに対してその通りと言ったときにこれは神への冒涜だと言いました。ところがペテロはイエス様のことをあなた、もうちょっとごめんなさい。元に戻して、ちょっと下げて、もうちょっと下げて、あなたは生ける神の御子キリストですと言ったんですよ ね。ペテロはイエス様のことをこのように告白したんです。これが大祭司とペテロの大きな違いなんですよ。大祭司はもう捨てたんですね。神の子キリストだっていう言葉をもう神への冒涜だと言って、こいつは悪いやつだ、もう捨てていきます。 でもイエス様を信じる者にとってみたならば、ペテロは、イエス様を信じるペテロは、あなたこそ生ける神の子キリストですという告白になっていくわけですね。そしてちょっと開けていいですか。でこの赤いところですね、私はこの岩の上に私の教会を建てます。つまりペテロが言ったあなたこそ生ける神の子キリストですという信仰告白の上に教会は立っていくんですね。だからイエス様を神の御子キリストと信じるか信じないかで全く違ってくるんです。信じない人にとってはもうこの人は役に立たない、もう捨てていこうとすることです。でも信じる者にとってみたならば、実はそのイエス様を基盤とした上に、イエス様を信じる信仰告白の上に教会が建て上げられていくということなんですね。ここがやっぱり大きな違いになってきます。ですね、そこでですね、もう一つ、ちょっと上げてもらっていいですか。6節と7節でね、隅の石の一番大切な部分を6節と7節では礎石、または石杖の石と言ってますってグッと上げていって、で実はですね、この6節と7節に出てきます、礎石ですね、石杖の石というのを実はちょっともうちょっと上げて、もうちょっと上げて、ごめんね、新改訳の第2版と第3版では礎石という言葉を使っています。2017年版の人、今のところ読んだところに要石となっているんですね。で、口語訳聖書は隅の頭石となっています、ね、つまりですね、このもういらないと言って捨てたそのイエス様が実は第2版と第3版では礎石、石杖の石、2017年版では要石、口語訳聖書では隅の頭石というふうに言い方が違うんですよ。で、このですね、ちょっと違うんで、もうちょっと上げて、はい、で、礎石とか要石というのは建物にとって一番大切な石なんです。その一番元になる石なんですね。建て上げるときに一番大切な石です。そういう意味もあります、イエス様は。で、もう一つはですね、隅の頭石というのが教会全体を一つに結び合わせるという大切な石という意味もあるんです。ちょっとじゃあ絵を見てみます。これが礎石です。あ、もうもうもうもうもうちょっと、もうちょっと上げて、もうちょっと上げて、もうちょっと上げて、もうちょっと上げて、もうちょっと、はい、そこです。これが礎石なんですね。わかります？この部分が礎石です。石杖の石です。この石杖の石にこのように、これ柱で、柱これがずっと上に行くんですけどね、柱を立てる時の一番下にあるのが礎石、元になるということです。立て上げる時のこれがなくなったらもう柱が倒れてしまう。一番重要な元になるその礎石、石杖の石、これがイエス様だと言ってるんです。イエス様の言われた言葉の中に、岩の上に家を建てるっていうのがありますね。コリント人の手紙の中で、この土台はもうイエス様なんだと。で、その上にどのような石を建てていくかっていう、どのような家を建てるかっていうのが問題だと言ってます。でも、この元ですね、これがイエス様なんです。イエス様を元として、信仰、私たちの信仰、また教会が立て上げられていくってことです。だからこれが一番大切なものなんですね。じゃあもう一つ挙げてください。隅の頭石っていうことなんですけども、ちょっと分かりにくいかもしれません。もういいここの石がこう直角にこういきますね。直角にこうしたときにここを結ぶ、このちょっと色分かりますかね、この角にあるこの石、この角にこう2つの石が来た時にそれを結び合わせるこれなんです。これがこれが何でしたっけが要石ですね、隅の頭石。もう一つ、じゃあもう一ついきます。
あのちょっとこれが要石、あのキーストーン、こうこうなってるのがありますね。石がこう、例えばあの長崎に行ったらメガネ橋っていうのがありますね。あ、ちょっともうちょっとだけ。これがあのローマの帝国な、ローマ帝国がよく使った作ったこういうアーチ状のありますね。この実はこのアーチ状になっていくのをどのように止めるかというのとされて、このアーチ状の一番上にある石があります。これがですね、実はこのアーチを止める石なんです。さあ、これがあるからこそこのアーチ状の石はしっかりと固まるということなんです。実はこれが要石なんですね。アーチ状の橋をこう、建物をこれを結び合わせる、ここが要石なんですね。つまりイエス様は2つのものを結びつける要石ということになります。ですから一つは基礎という意味があります。教会とかですね、私たちの信仰生活をこうの本当その基礎となるのがイエス様、そしてまた神様と私たちを結びつけるのもイエス様。だからそのこの人々が捨てた石を神様は礎の石とされた、また要石とされた。人々がもういらないんだといった石がですね、実はこのように要石になったり、あのさっきの基礎になったり、そういうふうになりましたっていうことなんですね。ですから人々には、信じない者にとってみたならば何の意味もない、もう本当に捨てるだけの石が実はとても大切な石になった。つまりイエス様にとってみたならば、イエス様という方は私たちの信仰生活においても教会にとってまさに基礎な方であり、私たちと神様を結びつける、また教会の一人一人を結びつける意味でも大切な要石です。それがイエス様なんですっていうことなんですね。だからもしイエス様がなかったならば、基礎がないわけですから建物は壊れます。そしてまた結び合わさったこういうアーチ状の建物も壊れてしまうということなんです。だからイエス様がいらっしゃらなかったならば、教会の基礎もない、私たちの信仰もない、そしてまた神様との交わりもない、兄弟姉妹同士の交わりもない、そういう方なんですね。だから私たちの信仰からイエス様はもう外してはならないもの、お方なんですね。だからこの方こそが私たちにとって本当に大切な方なんだっていうことです。でここに、4節に、ペテロの手紙の2章の4節に、主は人には捨てられたが神の目には選ばれた尊い生ける石ですという言葉の意味が出てくるわけですね。そしてもう一つですね、石として、今度は私たちが石としてどういうものかっていうのが5節に出てきます。5節にですね、あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい、そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさいという言葉が出てきます。今度この石は私たちに、私たちのことを言ってきます。そしてここに生ける石として霊の家に築き上げられなさいとあります。じゃあ次ですか、これですね。これがちょっと見にくいかもしれませんけど、当時のイスラエルの中流階級の人の家です、ね、あとですね、なんでできてるか、石でできてるんですね。石でできてます。木ではできてません。当時木は貴重なものなんです。ですからこういうふうにして家を作って、だから当時の家はですね、特に洞窟だったりレンガや石を積み上げた家、それが家なんですね。そして2階があるんですよ。上の方にちょっと屋上なんかあるでしょ。あそこが大体こう寝るとこ、寝室とか居間になります。そして1階にここに家畜もあります。台所もあったり家畜がいます。どうして家畜を家の中に入れるかというと、取られるからです。外に出していくと家畜が取られるんですね。
ですから家畜は家の中にいます。で大体いる家畜というとロバとか、ロバはもう、荷物を運んだりします。そしてまたあとヤギとかですね、あのヤギのお乳をバターとかチーズにします。あと羊とかですね、あのよくクリスマスの時にイエス様はどこでお生まれになりましたかっていうと、よく馬小屋って言いますよね。あれは大きな間違いでした。馬はいません。馬はどこにいると思います？馬の仕事って何だと思います？馬は戦争に使うものなんです。戦いのためのあるのが馬なんですね。で当時馬を普通の人は使わないんです。馬よりもロバです。ロバは非常に力が強い、忍耐強い動物ですね。で当時の家なんですけども、これがまた中流の家だとすると、一番身分の低い、一番この貧しい人は洞窟なんですよ。実は洞窟に住んだりするんですね。そして家畜小屋も実は洞窟の中に入っ、あ、作ったりします。そしてその次にレンガ、あ、どうだったっけ、もうちょっと上げてもらえますか。レンガを積み上げて、イスラエルで家を建てるのは石膏なんです。大工ではありません。大工は木材を使い、扉とか窓、家具などを作りました。これが大工さんの仕事です。だから大工さんは家を建てるんではないんですね。家を建てた後の扉とか窓とか、あの家財道具を作る家財職人なんですね。で当時の家の種類なんですけども、低い方から洞窟、日干しレンガ、焼きレンガ、自然石、切石で建てられます。これが当時の家です。日干しレンガと焼きレンガの違い分かりますか？日干しレンガというのは、あのレンガというのは泥の中に藁とか入れてこう固めて、あの日干しというのはまさにこの太陽に干して作るものですね。焼きレンガというのはそれを焼きます。どちらが強いと思います？焼きレンガなんですね。焼いた方がやっぱり強いんですよ。だから日干しレンガというのはやっぱりあのちょっと力を入れたらボロボロっていくようなものです。でも焼きレンガというのはしっかり焼いてますのでやっぱり強いんですね。でその次に石で家を作ります。で自然の石っていうのはその辺にある石を、ごめんなさい、ちょっと下げてもらいます。また下げて、あ、ごめんなさい、反対下げて。この家っていうのは見えますかね、建物が石でできている。そしていろんな形の石ができているあるんですよ。だから家を建てるのにこの家石を探してきて、その石をですね、あのいろんな形の石を探してきて合う石をこう作っていくわけです。そうすると合う石がないと建てられなくなっていくわけですね。でもそれに対して切石の石っていうのは、石を切って同じ形に揃えて建てる家です。で切石の家というと、あの主に金持ちの人の家、それが切石で、だから綺麗なこの寸法で建ってるのが、あ、大体そういうお金持ちの人の家、それがそういう切石で作られてきます。で切石で作られた、で今日のですねところで、あなた方がその五節のですね、あなた方も生ける家として霊の家に築き上げられなさいって言っている、この霊の家というのが当時、何を表していくかというと、じゃあいいですか、次あげ、これなんですね。もうちょっとだけ、もうちょっとだけ、もうちょっとだけ、はい、そうですね。神殿なんですよ。神殿の石わかります？これ切石なんです。切って同じ形にしている。もう一、あ、でもう一回上げてもらいます。もう一、あ、もう一つ。これがちょっとあのこのこれが切石なんですね。同じ寸法でしょ。同じ大きさなんですね。これを重ねていく、これが切石なんですね。だから自然の家ではないんですよ。自然の石をこのように整えた、これが切石なんですね。でこの五節の言葉なんですけれども、 あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい、というのはこのことを言ってるんですね。つまりこのように切石として自然の石ではなくて、このきれいに形作った石として、あなた方も霊の家として築き上げられていきなさい、ということなんですね。じゃあ次ですか。じゃあキリストになるためにはどうしたらいいかです。
これがもうちょっと開けて、これが工事現場の絵です。ここに、ここの人、この人が斧を使って石をこう削ってるでしょ。こうやって石を揃えていきます。そしてこの石を、切った石をこのように積み上げていって建てていくんですね。家を建てていきます。これがまさに切石の家なんです。
五節で言っている、あなた方も、あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられていきなさいというのは、
あなた方もこの石として、先ほどの神殿のような、神殿のように建て上げられていきなさいということなんですよ。だからこの神殿の石となるためには削られないといけないと思います。削っていかないといけないと思います、ね、
だから私たちもこの霊の家、今で言うなら教会のですね、一員の一人として、この石として築き上げられていくためには、私たちも削られていかなければいけないということです。それがどういうことかというと、聖書ちょっといきますけれども、ペテロのこの第一の手紙のですね、2章の1節ですね、1節に、ですからあなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨ててってことがありますね。この捨ててってことがまさにこう刻まれていく、この石を使って家を建てる人たちのように、神様が私たちのですね、こういう悪いところをこう削っていってくださるということです、ね、こう削っていって、私たちがこの霊の家を築き上げるために、私たちがその一部となるように、神様は私たちをこの石のようにこう削っていってくださってるということなんだと思います。霊の家を、私たちが今この神様のですね、信仰告白の上に立った、あなたこそ生ける神の子キリストですと信仰告白した、この信仰告白の上にこの教会が立て上げられていくわけですけれども、私たちはその一つ一つの石として、ここの教会を立て上げていこうとしていくわけです。でも私たちがそのこのようなですね、まっすぐな石ではなくて、こうデコボコな石だったら、そこにはまらないわけですよ。でも神様がその私たちのその出たところをですね、こう削っていってくださってるわけですね。これはこの絵にもありますけどね、ここの石は自分でちょっとこの辺出てるから、自分でちょっと削っていこうということはできないわけですよ。石はね、この石膏の人が削ってくれる、それは神様です。まあ、イエス様ですね。イエス様が私たちのこう出たところをこう削っていってくださる。そして私たちがこの教会に合うものとして、私たちをそのようにこう削っていってくださるということです。だから私たちは自分の、もしそういう、私はこの部分が悪いなとかね、また兄弟姉妹のここがあるから、どうしてもこの交わることができないということがあったときに、私たちはそこにやはりこう祈りが出てくるわけですね。私が人のこの部分削ってあげようではなくて、主をどうぞ人のね、この部分をどうぞ主が守り、どうぞ変えていってください、また私自身も変えてくださいですよね。私自身ももしこの石に当てはまらないものであるならば、私をどうぞ主を削ってください、主が削ってくださるわけです。主がこの合う形に私たちをこう変えてくださるということなんですね。ですから家を建てるのにちょうど良い石に私たちはされていく、そのように神様は削ってくださるということであります。
ちょっと上げてみます。
ここにあります。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさいっていうこの言葉がここに出てきます。じゃあ次ですか。ですね。ですかね。あ、持った。ここでのですね、ここでの霊の家っていうのは、当時のこの聖書では神殿のことです。で、神殿に使われている石は切石です。切石は神殿や地域の領主の家、お金持ちの家などに使われました。神殿を建てるとき、大きさを揃えるために石を切って揃えました。だからそのさっき言った一節と二節の、すべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行は切り捨てるということが大切になってきますということをここで言っていくわけですね。それともう一つ、この今の2章の5節で、あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい、そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさいとあります。じゃあ次上げる。ここにですね、あ、もっと上げて、もっと上げて、ここに祭、上げて、祭司の働きっていうのが出てきます。祭司の働きっていうのは、主にはここにあるように、この人が連れてきた動物にこの人の罪をですね、全てこう、移して、この動物を殺して捧げていくという、それが祭司の一つの大きな働きでありました。で、ただですね、この祭司が、これが祭司ですよね。この人が大祭司です。この人は大祭司です。でも神殿には大祭司だけではなくて、さまざまな祭司、レビ人がいました。で、次ですか。で、その祭司がする捧げ物なんですけども、旧約聖書において祭司が捧げる生贄というものが、詩篇の50編14節に感謝の生贄っていうのが出てきます。そして詩篇の51編の17節には、神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、そして彼らは感謝の生贄を捧げ、喜び叫びながら主の御業を語れという言葉が出てきます。そしてもう一つ、もう一つね、私の祈りが御前の香りとしてという言葉が出てきます。これ全部詩篇の言葉です。で、ここに捧げるという言葉が詩篇にありますけれども、祭司が捧げるものの中で、特に神殿の中でですね、されていたものは、ただ動物を捧げるということだけではないんですよ。そこにあるのは一つ大きな賛美です。賛美があります。そしてまた香を焚くということもあります。そしてまた祈りもあります、ね、このように祭司の働きっていうのは、感謝の生贄、生贄というのは動物だけじゃなくて、まず感謝があります、砕かれた霊、砕かれた悔いた心があります。そしてまた感謝、そして喜び叫びながら主の御業を語ること、そして祈りがあります。これが旧約聖書の中でさえもこういうことを捧げなさいということを言われています。だったら新約聖書では何て言われているかというと、じゃあ次の、新約聖書の中では、ですから私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんかということです。これが霊の家を築き上げていく石としての私たちが捧げるものです。祭司として、神の祭司として捧げるものは賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。賛美なんですね。生贄、それは私たちがこの賛美するっていうことは、これはとても素晴らしいことなんですね。だから賛美するっていうのは、礼拝の中で賛美するっていうのは、神様に捧げるものなんです。神様への生贄なんですね。だから私たちは賛美するときに、ただその歌詞を追って、その曲を、ただその歌ってるこの礼拝の中の一部だから、じゃあ歌いますという、歌うということとは違うんですね。 賛美っていうのはまさにこの生贄なんですよ。そうするとこれは神様に捧げるものなんですね。そうするときに私たちは賛美するといったときに、まずその歌詞を本当によく読みながら、私たちはこの歌詞に賛同し、この歌詞、その言葉、この信仰を神様に今お捧げしているんだという思いで、やはり私たちは賛美するということが大切なんですね。神様のこの教会を建てるこの一部として、その一員として、私たちにとっても大切な、また祭司がしていた、旧約の中で祭司がしていた働きのものを、今神様は私たちに、あなた方も祭司として賛美するものになりなさいと言ってるわけですね。そしてもう一つは取りなすものです。祭司はさっきの動物をしましたようにね。で、この取りなすということで、9節に、あなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなんです。取りなすということは、このイエス様の素晴らしい御業を他の人に伝えていくということです。もし私たちがこの取りなすということを私たちがしなかったならば、私たちは神様の前に祭司としての働きをしていないということなんです。だから人々にこのことを伝えるということはとても大切なことなんですね。祭司の働きはさっきの動物を生贄として捧げたということがありました。それは神様と私たち罪人との間を取りなすという働きでした。そしてここでも祭司としての働きとして、他の人々にイエス様のことを取りなす働きが私たちにはあるということなんですね。今度また特典が今年もありますけれども、特典やその他の時にも、ぜひ私たちは神様を証しするということがとても大切です。他の人にイエス様というのはこの私のために死んでくださったんですよということをこう伝えていくという、これがまさに祭司としての働きなんですね。取りなすということで、ですが今日のこのペテロの手紙の2章の4節から10節にあります2つの石というのが、一つはイエス様、この方は私たちの信じない者にとっては本当に妨げの岩なんですけれども、でもこの方は信じる私たちにとってみたならば、私たちの信仰の基礎を築いてくださ、基礎をであり、私たちの信仰を支えてくださっているお方であり、また神様と私たち兄弟姉妹同士をつなげる役目をされている方、そしてまた私たちもそのイエス様を信じる者として、教会を建てる一員として、その石として、私たちは今主によって招かれているんだと。そしてこの教会を建て上げる者として、この一つの石として、切り石としてね、私たちのこの悪いところをイエス様がこう削ってくださり、私たちが本当にこの一員となっていっているんだということを教えているわけです。これが今日の二つの石についての教えでした。イエス様、私たちにとっての本当に信仰の基礎であるイエス様、私たちと神様、私たち兄弟姉妹同士を結び合わせてくださるイエス様、そしてまた私たちはその生ける石として、この教会を立て上げる一員なんですね。だからこそ私たちはぜひ祈りながら、兄弟姉妹愛し合いながら、私たちの悪いところはどうぞ主によって削られていって、本当にこうお互いが一つの石として、ここに組み合わさられるものとしていきたいと思います。そして教会がですね、そうやってこう立て上げられていくんだということをぜひ覚えていきたいと思います。ではお祈りをいたします。